ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア共和国大統領が経済的課題に対処するため輸出拡大を強調したことについてお伝えします。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は10月24日火曜日に2023年インベスターズ・デイリーサミットの開会式での演説で、気候変動、経済の弱体化、さらには戦争など世界で起きている混乱のため、将来のインドネシアの経済的課題はますます困難になっただろうと明らかにしました。インドネシア共和国大統領は金融面と財政面の両方の観点から国内経済に関するこの感情を確認するようすべての関係者に訴えました。大統領によると、インドネシアには川島産業化など将来の経済を支援するための政策の方向性やロードマップがすでにあるものの、その実施はまだ詳細に監視する必要があるということです。それだけでなく、ジョコ・ウィドド大統領はインドネシアの経済成長を維持するには輸出と投資を増やし続けることの重要性を強調しました。それでは次のニュースです。インドネシア共和国副大統領が2023年 ASEAN 女性組織連盟または ACWO フォーラムとエキスポを正式に開幕したことについてお伝えします。インドネシア共和国のマルフ・アミン副大統領は2023年 ASEAN 女性組織連盟または ACWO フォーラムとエキスポを正式に開幕しました。10月24日火曜日、副大統領の公式ウェブサイトが引用したように、この活動が ASEAN の女性に多くの利益をもたらし、これは ASEAN の女性のエンパワーメントのための本当の場であるとともに、 ASEAN の中小企業の能力と協力ネットワークを強化し、 ASEAN が平和な地域であり続けるとともに、持続可能な世界経済成長の中心地であり続けることを支援することでもあると期待していました。それとは別に、インドネシア共和国副大統領は女性が COVID-19 パンデミック下で中小企業を通じて経済の原動力となる強力な人物であるとみなしました。また女性は強い ASEAN 社会を構築し、若い世代に節度の価値観を教え広めるための基盤です。2023年 ASEAN 女性組織連盟フォーラムとエキスポは 2023年10月24日から26日まで開催されます。このフォーラムは ASEAN 地域の女性及び中小企業女性主体者の知識を高めることを目的としています。それでは次のニュースです。国連が世界の平和と対話の重要性を再認識したことについてお伝えします。インドネシアの国連代表部のフェレリ・ジュリアン・シーは、国連は世界の平和の創造を支持するために設立されたと述べました。同誌によると、国連は78年前に設立され、問題解決に向けて対話を促す精神を持っているということです。また、平和が実現し、国家間の自責が生まれれば、全ての問題は解決されるということです。その際、ファレリー氏はまたイスラエルとパレスチナ紛争について話しました。ファレリー氏によると、この紛争は世界に平和の大切さを思い出させるものであるということです。ファレリー氏は、現在の世界情勢は時代のニーズに応じて変化を起こすために、国連の参加を必要とする多くの発展を経験していると述べました。しかし、ファレリー氏によると、平和を達成するための戦いを続けるためには、平和があらゆる意思決定の主な基礎であり、続けなければならないということです。それでは次のニュースです。欧州連合がパレスチナ・イスラエル二国家解決実現への取り組みを強化したことについてお伝えします。欧州連合は、イスラエル・パレスチナ紛争の二国家解決を目指し、中東和平プロセスを復活させる取り組みを強化しています。10月24日火曜日、アンタラ通信が引用したように、欧州連合外交政策責任者のヨセフ・ボレル氏は、ブログ投稿で、イスラエル・パレスチナ紛争に対する欧州の立場を評価し、国際社会は封鎖の結果起こるであろう悪いことを避けるために動かなければならないと述べました。ボレル氏は、欧州連合も参加する国際社会は30年間存在したオースロ合意を効果的に履行できていないことを強調しました。同氏は、複雑さにもかかわらず、二国家解決策が依然として最も実行可能な選択肢であることを強調し、すべての利害関係者に対し、それを実現するために政治的努力を集中するよう求めました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は2024年大統領選挙の新たな章についてお伝えします。本日2023年10月25日は2024年大統領選挙に参加する大統領及び副大統領候補者の登録の最終日です。ガンジャル・プラノウォ氏とマフト・エムデ氏、アニス・バスウェダン氏とムハイミン・イスカンダル氏の2組の大統領候補者と副大統領候補者が2023年10月19日に総選挙管理委員会に登録しました。一方、プラボー・スビアント氏とギブラン・ラカブミン・ラカ氏のペアは10月25日に入籍しました。登録後、大統領候補と副大統領候補のすべてのペアが通過しなければならないプロセスがまだいくつかあります。続いて、大統領候補と副大統領候補3ペアは健康診断を受ける予定です。ガンジャル氏とマフト氏のペアは2023年10月22日に9時間の健康診断を実施しました。プラボー氏とギブラン氏のペアは総選挙管理委員会が定めた最終日である10月27日に健康診断を受けなければなりません。次に、総選挙委員会は10月19日から28日まで候補者ペアの必要書類を確認します。2023年10月13日の大統領副大統領候補ペアの決定に先立って、候補者ペアの必要書類の検証結果の通知、修正必要書類の作成手続きなどが行われます。候補者が絶対的要件を満たしていないと宣言された場合、2018年総選挙管理委員会規定第22号第24条に従い、総選挙委員会は党及び連合に対し、公認として新たな候補者を提案するよう要請しました。第26条に規定されているように、提案された公認候補ペアが依然として要件を満たしていない場合、支持政党または連立政権は公認候補ペアを再指名することができないと宣言されます。このように、支持政党または連合は総選挙管理委員会が決定した要件に従って候補者を提供できませんでした。11月14日に正式に抽選が行われ、大統領副大統領候補の投資番号が決定された後、候補者にとっての本当の戦いが始まります。大統領副大統領候補ペアが2024年の大統領選挙勝利に向けた戦略を練ることは確実です。一方、インドネシア国民、特に投票予定者にとっては、各候補者の利点を見つけて検討する時期が来ています。2024年2月14日の投票日までの候補ペアの実績を見て、その選択が決まります。有権者が大統領候補ペアの象徴と短所を慎重かつ徹底的に見極めるにはまだ4ヶ月あります。特に永久有権者リストの 52% を占める将来の若い有権者にとってはそうです。各候補者のペアの作業計画が何であるかを知り理解することも非常に重要です。なぜならインドネシアの将来は大統領候補ペア だけでなく有権者の手にもかかっているからです。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1945年10月25日に連合国はマラビ将軍が率いる6000人の軍隊をスラバヤに上陸させたことから始めます。マラビ将軍の軍隊はオランダ領東インド連合軍アフネイの一部でした。彼らは第二次世界大戦の終結後、日本軍の武装解除と日本人捕虜の解放のためにインドネシアに派遣されました。さらに彼らはインドネシアをオランダ領東インドに返境し、ニカまたはオランダ領インド民政の管理下に置く任務を負っていました。マラビ将軍は1945年10月25日に部隊を率いてスラバヤに到着しました。彼らの到着はインドネシア軍の抵抗に遭い、武力紛争を引き起こしました。そのうちの一つは1945年10月30日のスラバヤの赤い橋付近での紛争でした。この戦いでマラビ将軍が死亡しました。マラビ将軍の死はイギリスの最後数朝の発令と英雄の日として記念される1945年11月10日の戦闘の引き金となりました。次に2000年11月25日、国際芸術家の日が初めて行われたことについてです。国際芸術家の日は毎年10月25日に祝われます。この記念日は芸術家の創造性と精神に敬意を表すことを目的としています。10月25日は世界で最も有名な芸術家の一人であるパブロ・ピカソ氏の誕生日と一致するため国際芸術家の日に選ばれました。ピカソ氏は1881年にスペインで生まれた芸術家で、20世紀の美術界に革命をもたらしたと考えられています。最後に2010年10月25日にムンタワイ小島の地震についてです。2011年10月25日にスマトラ島でマグニチュード 7.7 の地震が発生しました。米国地質調査所によると、地震はムンタワイ小島に近いブンクルーの西約 240km で発生したということです。太平洋津波警報センターによると、地震により津波は3、10メートルの高さになり、少なくとも77の村が破壊されました。地震の結果、約415人が死亡し、296人が行方不明になったと報告されました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Indonesia. Listener 皆さん、Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は Indonesia 風をお伝えします。Voice of
Indonesia。Listener 皆さん、Indonesia 風です。今日は Indonesia の持続的発展の鍵となるロードマップの進捗状況についてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は2023年10月24日火曜日、ジャカルタのプラタランシティフォレストの開催された BNE インベスターデイリーサミット2023年に出席し開会しました。経済と投資に焦点を当てたこの年次活動は持続可能な成長、世界的な課題をテーマとしています。このフォーラムではインドネシアの経済力と現在地政学的紛争と気候危機の両方の課題に直面している世界舞台におけるインドネシアの役割を検討します。ジョコ・ウィドド大統領は演説の中でインドネシアの持続可能な発展の鍵は作成されたロードマップの実行を確実にうまく進めることであると強調しました。国家元首は現場での実施が決定された政策に従って行われるようあらゆる省庁や機関に対し監視チームを結成するよう常に奨励していると述べました。ジョコ・ウィドド大統領はまた演説の中で気候変動が悪化して干ばつを引き起こしほぼすべての国で米の生産量が減少している世界情勢の強調し、国家元首によると22カ国が米の輸出に中止をかけて停止することを決定したと述べました。ジョコ・ウィドド大統領は、この状況は世界経済の弱体化、米国による高長期金利の引き上げ政策、そして終わりのないロシア・ウクライナ戦争、イスラエル・パレスチナ戦争によってさらに悪化し、石油価格の上昇を引き起こすため、すべての国の経済はますます困難になったと付け加えました。 この機会に大統領はまたインドネシアのあらゆる開発計画において決定を下す勇気を奨励しました。大統領によれば、決定を下す際には経済的な計算だけでなく他の要素も考慮する必要があるということです。大統領は金融面と財政面の両方の観点から全ての当事者がこの状況に警戒し慎重に対処する必要があると強調しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Sampai jumpa. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはスパルパルジャラナン、日本語で途中半ば。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではスパルパルジャラナン、日本語で途中半ばというタイトルの会話をご紹介します。この会話は新カラクコウからマニンジャオコウへ向かう途中、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン・シーとクリス・シーのビデオブログコミュニティの友人であるソルタウリ・シーの間で行われました。ソルタウリ・シーはクリス・シーに新カラコウから マニンジャオコウまでの途中にいると伝えました。
Kita sudah sampai mana? Apakah masih jauh?
Kita sudah separuh perjalanan. Sebentar lagi kita akan melewati kelok 44.
Rizna minasan, 会話を聞いた後、今日のトピック、separuh perjalanan。日本語で途中半ばに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。 Kita sudah separuh perjalanan。 Kita sudah separuh perjalanan。 日本語で私たちは途中半ばです。私たちは途中半ばです。 Kita、 Kita、 日本語で私たち、私たち。 Sudah、 Sudah、 日本語ですでに。separuh、 separuh、 日本語で半ば、半ば。 perjalanan、 perjalanan、 日本語で旅行、旅行。 sampai mana、 sampai mana、 日本語でどこまで、どこまで。 apakah、 apakah、 何々か、何々か。リスナー皆さん、会話の中で Kita sudah separuh perjalanan、 日本語で私たちは途中半ばです、という文を聞きました。この文には separuh、 日本語で半ばという単語があります。 separuh、 日本語で半ばという単語は setengah、 日本語で半分という意味もあります。この文の separuh perjalanan という表現は途中までの移動距離を表すのに使われます。それでは他の文での separuh、 日本語で半分という単語の使用例を聞いてみましょう。 Saya sudah makan separuh nasi di piring。 日本語で私はお皿にあるご飯を半分食べてしまいました。 Chris menghabiskan separuh porsi ikan bilih goreng。 日本語で Chris 氏は揚げビリ魚を半分食べました。ケロク44は、シンカラ港とマニンジャオ港の間の曲がりくねった道です。各曲がりは、45度から65度の間の非常に鋭い角度を持っています。ケロク44は、かつて、ツアーでシンカラ国際自転車レースのルートでした。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Kita sudah sampai mana? Apakah masih jauh?
Kita sudah separuh perjalanan. Sebentar lagi kita akan melewati kelok 44.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
Rizna minasan, Indonesia yori sekai o todoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Saigo wa Indonesia no ongaku nitsuite o tsutai suru ongaku no hiroba no kona desu.
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はパプア州のアプセイという曲をご紹介します。アプセイという曲はパプア地方の最も有名な歌の一つです。この歌詞はおじいさんとおばあさんに別れを告げる孫の物語です。孫はドレリ湾に移住したいと考えています。おじいさんとおばあさんは寂しく思いながらも孫を手放しました。それでは皆さん、フィタ・アルフィアが歌うアプセイを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Sorry, don't worry. Who flinched? So, but he never.
Voice of Indonesia. This DJ is breaking all the knobs off. Let's go. Voice of Indonesia.
Deko Yumano Bungo Awe Ade.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。